Hi everyone, how are you doing? This is Naori Honjo. 皆さんいかがお過ごしでしょうか。本庄市経営会スクール校長、一級英会話の本庄武成です。今週も元気に英語のネットやっていきたいと思います。今週のテーマはですね、こういう記事が、舞い込んできました。これはですね、読んでみましょう。Uniqlo to take over the US market. ということで、ユニクロがですね、いよいよアメリカ市場を席巻しているという話題です。まあ、あのユニクロ、実は私、世界中ね、いろんなところで見るんですけども、本当の一等地にね、バーンとありますね。で特にね、実はおしゃれな街と言われてます、フランス・パリ、こんなところでですね、非常に流行ってんだとフランス人が言ってました。で何かなぜかというとね、フランスなんかほら、おしゃれな街で、ユニクロなんか流行んのと思うかもしれないんですけど、実はおしゃれすぎてですね、で値段も高い、いいものはね、だから普通の人が着るような服は本当にかっこよくて安いのがないそうなんですよ。そこで、実はユニクロはまあ値段が安い割にはかっこいいんで、実はもうパリでもう大流行りだと、フランス人にというのをフランス人から聞いてですね、そういうもんかと。意外とね、みんなおしゃれな街ですから、ユニクロぐらいのファッションじゃちょっとね満足できないっていうのかと思ったら、そうじゃなくて、意外とこの値段でこんなかっこいいのはないっていうことですごい流行ってるというふうに言ってくれました。まあ本当素晴らしいですね。で、ご存知の通り、日本でもユニクロの勢いってのは凄まじいんですが、世界の主要都市でもね、結構ユニクロあります。結構じゃない、ほとんど、大きな都市あるんじゃないですかね。ニューヨークもね、5番街の一番いいところにありますしね。で現在1500店舗、これからどんだけ伸びるんでしょうね、本当に。ということで今週はユニクロの拡大についての、話題をやっていきたいと思います。まずはですね、今週のタイトルの Take Over なんですけども、この Take も Over も中学英語なんですが、なかなかこの take over っていうですね、熟語としてはやってないんじゃないかと思います。この take over っていうのはですね、引き継ぐとか、買収っていう意味もあるんですね。乗っ取りとかね、悪い意味ではね、あと合併、他に、支配するっていう意味もあるんですが、いろんな意味がありまして、でもちろんユニクロがアメリカ市場を、買収するっていうのではなくてですね、市場を伸ばして席巻する、広げていくという意味なんじゃないかと思いますね。ですからこの発音ちょっとやっていきたいと思います。テイクオーバーのテイクはですね、まずは唾を飛ばさず、唾を飛ばす音だけをやる、で A ですね、テイ、でサイレント E なんです、これテイ、で、take だから、take って呼ばずに、take 後ろの e、最後の e がですね、一つ、二つ前の母音をアルファベット読みに変えてしまうと。だから、take ではなくて、take、take で、take というふうに発音します。それから、over、v なんで、ここは要注意ですね。唇、前の歯に唇を当てて、v、v、f の音、f が、v に変化します。携帯バイブの音。ズズズズね、ふっと空気を漏らしてるのを振動させて、ズズズズ、オーバー、オーバー、テイクオーバー、これで、テイクオーバーの綺麗な発音完成です。ではやっていきたいと思います。私の後で発音どうぞ。テイクオーバー、テイクオーバー、はい、いいと思います。で、この take over の R はですね、アメリカ人は over って言いますが、イギリス人は over、あーと、このまま、あーと伸ばすだけです。over、over、こんな感じですね。どちらでもいいですが、私はアメリカ英語を主体にやっておりますので、アメリカ英語でいきたいと思います。あとはですね、take に関しては、飛行機の take off、ね、離陸する。これは取り去るとかね、いう意味もありますね。それから話すという意味もあるんですが、それから、飲食店とかの、take out、 これ取り出すとか持ち出すという意味になりますし、 take after で真似ると 煮るという意味がありますね。ですから、まあ、いろいろそのテイクに関しては熟語がありますので、よかったら自分で調べてみて、いろいろ覚えてみてください。ではまた明日お会いしましょう。 See you tomorrow. Bye bye. Hi everyone. How's it going? This is Naori Honjo. 皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日も元気に英語のデートをやっていきたいと思います。今週はですね、ユニクロが世界を席巻していると、特にアメリカ市場をですね、席巻し始めたということで、これもね、私実はアメリカ住んでたんで結構予測つくというか、アメリカ人ってね、基本的にあんまりおしゃれしないですね。でも T シャツと短パンみたいな、ジーパンみたいな、そんな感じで過ごすんですが、まあ、なぜかっていうと、もう本当に、まあ、パリと似てると思うんですが、アメリカで服を買うっていうとですね、もう本当にそのブランドの高いのか、ターゲットとか、とはそういうなんか大きなスーパーね行って買うと、だいたい安っぽい感じの、Kマートとかもそうですけどね、安っぽい感じの T シャツ、ジーパン、その他の服が売ってて、決してファッショナブルとは言えないんですね。それがこのね、ユニクロっていうのはまあまあファッショナブルで、それでいてそんなにめちゃくちゃ高くないと。当然そのスーパーとかのよりは高いんですけど、結構おしゃれだということで、外国人にも、アメリカ人にも受けるのは分かってましたね。ですからもうちょっとランクを上げたい、もうちょっとおしゃれしたいっていう人がみんな買えるし、大学生とかでもこのぐらいの価格だと買えますんでね。あとはまあ、ファッションといえば女性のものっていうイメージが強いんですが、実際にデパート行くとほとんど女性専用フロアが多くて、男性はもう1階しかないみたいな、1階から例えば6階までがそのお店だとしたら、2階から5階はもうほとんど女性とかね、1階化粧品で、で6階が男性みたいな、こんなのですごく追いやられてる感じがあるんですが、なんとユニクロはですね、 50% がのお客は男性だそうです。まあ、言われてみればですね、ほぼ同じぐらいの割合で、よく私銀座のユニクロ行くんですが、同じぐらいの広さを取ってますよね。まあ、ですからこれがまた一つのユニクロのね、強みじゃないかと思います。はい、女性だけじゃなくて男性にも売れるということで、では今日はですね、この単語を選んでみました。まあ、こういうユニクロとかこういう業界のことをですね、一般的にアパレルというふうに呼ぶんですが、これアパレルってもともと語源はフランス語ですね。ちょっと調べてみたんですけど、ですから英語ではですね、アパレルっていう発音になるんですが、まあ、多分フランス語だとアパレルみたいな、発音で、まあ、分かりませんよ、適当に言ってますからね。私よくフランス語を適当に言うのを真似して笑わせたりしてたんですけどね、俺フランス語できるよって言って、じゃあ喋ってみてって言ったら、アザブジュバンとかね、ナガジュバンとか言って笑わせたりしてましたけど、だからアプレオっていうかもしれませんが、これも、分かりません。フランス語私喋れませんので、適当言ってますんで、それは信じないように。でもアパレルはこれは合ってます、英語の音です。はい、じゃあこのアパレルの発音をちょっとやっていきますと、最初のあ、スペルがですね、 APPAREL です。で最初のアは半母音、弱母音とも言いますが、あっていうだけね、ちょっと出すだけで、アパーのところをミャーの力入れて、あとエの真ん中のね、名古屋人のおミャー、何やっとんだ、おミャーですね。でアパーで、このレオのところも半母音ですが、ちょっとアパレルって言わない、アレオレオ、ちょっとえっていうだけでいいんです。ちょっとだけ弱母音、だからアパーのとこ強く言って、最初のアも、弱く、アパーのとこ強くで、レオを弱くということになると、どんな風になるかっていうと、アパーレオで、最後 L ですからアパーレオって言って、 L 下の前の歯の裏に舌をちょっと軽くつけて終わり。これはアパーレルというとウが入ってしまいますので、ルって言わなくていいんです。アパーレオルアパーレオ、 R 言ってすぐレオレオ、 L で前の歯にルってくっつけて終わり、ね、だからラララララなんですけども、軽いラリレのラで、 R は桑田さんのラレイルレロですね。はい、でちょっとえっていうだけでいいんです。でルと U をつけていきません。で私の後で発音いきましょう。アパレルアパレル、いいですね。 次、今度はあのこういう、まあ、ユニクロとかもそうですけど、こういう名前のことはブランドって言いますね。で、英語ではこれブランドなんです。 BRAND ですね。で、この A の音もミヤーの音ですか。あとダブルシーンブルブルブルブルでブランドで N と D ですか。で、ん、鼻をふんって鳴らしてドって飛びます。これブランドって言わないように気をつけてください。で、私の後ですね、遊びましょう。ブランド完璧です。ではまた明日お会いしましょう。 See you tomorrow. Bye bye. Hi everyone. What's new today? This is Naori Honjo. 皆さん、いかがお過ごしでしょうか。本庄市経営会スクール校長、一級英会話の本庄武成です。今日も元気に英語のデートでやっていきたいと思います。今週はですね、ユニクロが世界を、アメリカを席巻しているというお話で、来てるんですけれども、まあね、昨日も言いましたが、アメリカでも、まあ、パリでも、まあ、ある程度お安くてデザインがいいっていうのはなかなかないということ で特に男性にも力を入れてるっていうことが今回、ユニクロが大ヒットの、まあ、あの原因じゃないかというふうに言われてるんですが、まあ、あのユニクロはですね、アパレルのブランドとして、まあ、この男性を、まあ、ターゲットにして成功したと、まあ、何度も言いますが、これあのなぜ男性に選ばれるのかと、ね、言うとですね、どうやらまあ、いくつかあの点があるんですけども、クラシックかつベーシックなデザインというふうにこのニュースは言ってるんですね。で、あとはね、豊富なカラーということが理由だと。色、本当にすごいあの色のチョイスありますよね。靴下なんかでもね、もういろんな微妙な、同じ黒から青までいろんなね、薄さが色があってね。で、黒でも何種類かあったり、青でも何種類かあるんで、あれは非常に助かるんですけども、まあ、ここで記事に書いてありましたクラシックという、まあ、発音しますけども、これですね、実は日本ではどちらかというと古臭いとかね、古典的なってイメージが強いんですが、このクラシックっていうのは英語ではですね、非常にいい意味で捉えられることが多いんですね。まあ、一流とか最上級っていう意味ももちろんありますけれども、まあ、どちらかというとですね、まあ、流行り廃りのない、落ち着いたとか、ね、いう意味で使うんですよ。で、よくまあ、僕はジョーク好きなんで、英語でね、まあ、鉄板ネタみたいなのがあるわけですね。で、そういうジョークを言うとアメリカ人の友達で「That's classic!」とか言って笑ってました。とても「それ鉄板だよな」みたいな感じなんですよ。それ古いよっていうネガティブな意味ではなくて、それ鉄板じゃんという、そういう風なニュアンスで笑ってましたので、決して古臭いとか言うんじゃないですね。どちらかというと古臭いっていう、古典的なってのはクラシカル、最後はですね CAL になって、だから音楽の方の、我々はクラシック音楽っていうのは実はあれクラシカルミュージックなんです。英語では正しくはクラシカルミュージック、クラシックミュージックではないんですね。で、そういう点でもほら、クラシックっていう意味は古臭いで古典的なっていう意味ではないっていうのが分かると思いますけども、ですから、ユニクロのことはクラシックというふうに書いてあるんですが、これは非常にいい意味で、飽きのこないというようなニュアンスでも捉えられている。だから Classic and Basic Designs って書いてありますね、書いてあったんですが、これそういう意味です。まあ、飽きのこない、シンプルなデザインということですね。じゃあこの発音やっていきたいと思います。この Classic、これダブルシーンがポイントで、クラックラックラックラック、こうですよね。クラックラックラックラックラックで、これをクラって言っちゃダメです。クラックラックラで、クラシックね、またおみゃーの音ね、ですね、あとえの真ん中でおみゃーで、クラシックで、Sの音スーと、タイヤのチューブで針をね、針で穴を開けたように、普段開けないでいただきたいんですけども、まあ、イメージでね、針で穴を開けた時にスーっていう空気の漏れる音がします。これが S の音なんです。で、シックで、最後は重いものを持ち上げる時のクックの音ですね。 ではこれを私と一緒に発音やってみましょう。 Classic Classic。 はい、いいと思います。であとはですね、Basic Design って書いてありますけども、この Basic はブッブッブッブッブッブッブッで A ですね。 Sick Basic、 この音になります。ダイヤの空気。 Design で Design で、最後 N ですから、納豆のね、粘るイメージをしてね、納豆ちょっと粘る感じでね、で Design、 こんな感じになります。はい、じゃああと D はですね、工事現場のドリルで穴を開けてトゥトゥトゥトゥトゥトゥ、短く鋭くあの音を出してください。では私の後で発音いきましょう。 Basic Design Basic Design。 はい、いいと思います。で、あと最後にですね、Classical。 Classical はクラシックに、クラシまで行って最後あの CAL ですから、 CLASSICCAL ですが、クラシカルと、あ、ほとんど発音しません。クラシカル、ね、ちょっと出すだけか、またほとんど出さないと、まあ、あの辞書を見ると括弧半母音になっております。弱母音、はい、だから出しても出さなくてもいいと。だからクラシカルと言わないよね。クラシカル、クラシカル、こんな音になります。で、私の後で発音しましょう。クラシカル、クラシカル。はい、いいと思います。ではまた明日お会いしましょう。See you tomorrow. Bye bye. What's up, everyone? This is Nari Honjo. 皆さんいかがお過ごしでしょうか。本庄市経営スクール校長の本庄武です。今日も元気に英語のデュエットをやっていきたいと思いますが、今週はですね、ユニクロがアメリカを席巻しているという話なんですが、ね、昨日はですね、ユニクロ男性にも支持されているブランドということで、まあ、ブランドというか、まあ、服といえば大体女性がね、まあ、男性が1着買うときにも2着も3着も買うっていうのは、まあ、定番だと思いますけれども、でなぜそんなにもですね、海外で特に、まあ、西洋圏ですよね、であの流行ってるのかというと、まあ、実はあのユニクロはですね、まあ、値段もシンプルな、昨日言いました、シンプルでベーシックなデザインで、値段もね、そんなに高くないっていうのももちろんあるんでしょうけども、なんとですね、実は他にも理由があるということらしいんです。で、他の理由っていうのは何かって言いますと、なんとですね、天候でもね、どんな天候でも涼しく快適だという実用性ということらしいんですよ。まあ、価格が求めやすいっていうのももちろん理由あるんですけども、男性の心をつかむにはファッション性よりも実用性が重要ということで、確かにそういうのあるかもしれないですね。まあ、アメリカ人なんか特にもう実用性のみと、今までは、ファッションはいらねえよと、もう実用的だったら安きゃいいじゃないかっていうような感じのファッションをみんなしてました。ですからもうちょっと言い訳になるんですが、私は日本にいる時はまあそこそこおしゃれだったんですけど、もうアメリカに行ってですね、もうおしゃれするのがバカらしくなって、もう誰もしないんで、周りがね、まあ、こんなんでいいかってことで、そういうターゲット、とか K マートとかで買うようになって、でなかなか日本みたいなね、まあまあいい値段、あのめちゃくちゃ高くなくておしゃれな服も本当なくてね、まあ、買うんだったら本当ブランドもんでも、あの1着何万もするみたいなしかかっこいいのがないんで、結局そういう、まあ、スーパー、大きなスーパーで買うと、まあ本当に、まあ、ほぼメイドインチャイナなんですけど、そういう、まあ、色だけは派手なんですけどね、ファッション性が全くない、そういうシャツとか、ジーパンとかを買うようになってね、でまたいいジーパンとか買っても向こうね、乾燥機でガンガン回すんですぐダメになるんですよ。すぐ穴開いたりしてね、で穴開くのがかっこいいみたいな話になって、で多分そこから来たんじゃないか、なぜアメリカ人よく穴開いたジーパン、昔からあれ流行る、あのダメージドジーンズってことで流行る前からもともとそうだったんです。でなぜかというとね、乾燥機でほとんど外干さないんですね。で乾燥機でガンガン乾かすんですぐ傷んじゃって、すぐ穴が開くと。でそれは逆にかっこいいみたいになっちゃってですね、わざと穴開いてるのを最初から売ってたりするということで、まあよくわかんない。で日本ではほとんどの方、今はだいぶ乾燥機流行ってますけど、外干しますから、あんなにアメリカみたいにジーパンが傷むってことは実はなくてね。で逆に僕は若い頃なんて穴なんか開いてると笑われて、それをあの塞がなきゃいけないと、で塞ぐとまたなんかかっこ悪いみたいな、なんか貧乏くさいみたいな感じになってね、でもう穴開いたら捨てるっていうのは 僕たちの頃でしたけど、今かっこいいと、もう随分前からね、それはアメリカの洗濯の仕方、乾燥機のせいじゃないかと、こうひそかに思うわけですけども、まあ、いずれにしようせよですね、これどういうふうに書いてあったかっていうと、このユニクロのファッションはですね、Cool and comfortable。Cool and comfortable。らしいんです。まあ、かっこよくて着心地がいいというふうに訳しますかね、私だったら。はい。Cool。C-O-O-L。涼しいって意味の Cool です。はい。で、これの発音をやっていきたいと思いますが、これは持ち上げる時のクックックって音で、それからうーおーおーはうーっと伸ばします。お腹痛い時にうーお腹痛いみたいな、喉の奥からねうーですね。でクオーで L、 これクールと言いませんから、日本人にはクーしか言ったように聞こえないんですが、実は L ちょっと最後出すんです。出すっていうか下のね、前歯の後ろで、舌をくっつけて終わりますから、クオークオーでクールこれいらないです。クオー下くっつけて終わり、ね、ほぼクーって言って最後 L、ね、歯の前歯の裏に舌をくっつける、これだけなんです。これね、どうしてもクールクールって言い慣れてるんでちょっと難しいかもしれませんが、ちょっとやってみましょう。私の後についてどうぞ。クオークオー、はい、完璧です。じゃあもう一つ、コンフォータブル。コンフォータブルですね、まず CO ですから、これ喉の奥で、ね、カで、アメリカ人だとめちゃくちゃ喉開きますから、カンカにちょっと聞こえます。カンフトボー、イギリスだとコンフトボー、コンフトボーみたいになると思いますが、どちらでもいいです。はい、で F の音、フッフッフッしっかりね、で最後コンフトボーはですね、ダブルシーン、ブルブルブルブルブルで E は発音しません、ね、コンフタブレでありませんのね。では私の後で発音いきましょう。comfortable。comfortable。いいと思います。それではまた明日お会いしましょう。See you tomorrow. Bye bye. Hi everyone. How are you today? This is Nari Honjo. I'm sure you're fine. はい。そういうわけで今週も最後になりました。英語のデートやっていきたいと思います。今週はですね、ユニクロがアメリカの市場を席巻しているって話題で参りましたけれども、まあ、ユニクロ今現在世界に1500店舗あるということで、アメリカは39店舗だそうです。まあ、将来的にはですね、アメリカで1000店舗を目指すということで、すごいですね。39が1000になるということ、どこ行ってもユニクロ買えるじゃないかという時代がね、目の前、それもなんと2020年までにね、世界最大のね、ファッション、リテイラーになることが目標ということで、現在はザーラと H&M、GAP に次いで4位だということで、日本のですね、ブランドが世界一になる日もね、近いかもしれませんね。まあ、ところでですね、世界中というとですね、なんていうのかっていうとですね、世界中って意味、世界中でって今言いましたよね。これなんていうかというと、In the world とか、All over the world っていうような言い方。ね、どうしてもこの World、World っていう漢字が、まあ、日本語英語で言うとワールド、これがこの漢字が出てくると思いますが、この記事にはですね、なんて書いてあるとかっていうと、1500 stores all over the globe、ね、globe っていうふうに書いてあるんですね。 globe、 これね、まあ直訳すると地球って意味なんですが、まあこの場合世界って意味ですね。はい、ですからこのグロー、日本語のグローブ、グローブって言っておりますが、このに近い音で GLOBE、 グローブ、グローブ、はい、これが実は世界中という意味で使われるんですね。で、なんとですね、我々が普段使って野球とかで言ってるグローブ、グローブ、あれはですね、英語でなんて発音するかというと、グローブ、グラブ、アなんです。グラで V だから唇辛く当ててブブで、グラブ、グラブが手袋とかグローブの意味で、グローブという、それも日本人は大体 B の発音で言ってしまうから、これ地球に聞こえちゃいますね。日本人のグローブ、グローブはですね、実際は世界を意味する、または地球を意味するやつはグローブ、グローブ、 これオウオウです。オウのところオーブじゃなくてオーブ、グローブ、これがあの世界を意味する。だから All over the globe、 こういう音になります。で私の後について、まず、世界、地球っていう意味の GLOVE、ごめんなさい GLOBE の方やっていきたいと思います。のダブルシーンでクロクロクロクロで O です。 O じゃなくて OO、ね、で、まあ、唇合わせてブブブ、あれ B はもちろん日本人問題なくできると思います。で、じゃあ All over over V の音ですね。 Over、ね、これも Over over じゃなくて Over、 これも OO の音ですね。で All over the globeAll over the globe ということになります。両方 OO です。では私の後で発音いきましょう。 All over the globe、 All over the globe、 はい。じゃあちなみに我々の言うグローブ、手袋、野球のグローブの発音はグルグル、でその後 O は あびっくりした時のあですね。でグローブで V、 最後しっかり V、 唇をね前歯に当てて V、で終わってください。 Glove Glove、 この音です。で私の後について、グローブのグラブ、ね、あの正しい発音いきましょう。 Glove Glove、 はい。あと最後に、このリテーラー あの発音ですね。 Retail Retail、ね、これも発音しましょう。 R ですね。で、しっかりね、T の音を出して tail、 A です。 A で L で終わります。 tail って言わないよ。 tail、 retail、 こんな感じです。で私の後でどうぞ。 retail retail、 完璧です。はい、そういうわけで、ユニクロ、世界のユニクロになってもらいたいですね。この前もあのウィンブルドンとか見てるとね、ジョコビッチ、しっかりユニクロのマークで、戦って世界一になってくれました。次は本当にユニクロの番です。というわけでまた来週お会いしましょう。 See you next week. Bye bye.